張りました映画の話したすぎるラジオリニューアル第78回になります。この番組は大阪の南森町にある日帰店長によるイベント型カフェバー週刊マーニーで映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私映画の話したすぎるバー店長の山口です。
関西の映画シーンを伝えるサイトキネボーズを運営しています。代表の原口です。
マリオンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。前田さん、参加少しだけ遅れておりますので、さっき3人で近況をお話ししてきたらなと思います。原口さんも最近いかがでしょう？
はい。キネボーズとしては、マスコミ社で沈黙のパレード。
はいはい。
しましたと。
ガリレオシリーズですね。
はい。で、あと、今週末公開作品で、サバ缶を見てましたと。
はい。
はい。
いや、僕、サバ缶、どんな映画かあんま分かってないんですけど、
1986年の少年時代の物語。舞台は長崎。
予告見たな。ちょっと友達いない男の子と、その男の子と仲良くなった二人で、みたいな話でしたっけ？
うん、そう。で、ちょっとした大冒険をして、っていう話。
はいはい。あれ？草薙くんが大人っぽい、
う
ん。
そうそう、大人部分で、草薙くん演じる主人公の子供時代の話。
あ、そっかそっかそっか、なるほど。うん、ちょっとね、良さげなゼブナイル感は感じてました。
うん、なんかこうシンプルではある。
うん。
で、あとね、ちょっと意外なところで、7ゲーでちょっとあるんだけど、インドネシアの映画で、復讐を私に任せてっていうのがあって、
うんうん、
いわゆる ED の喧嘩野郎の男と、シラトをめちゃくちゃ使いこなす女性のラブ&バイオレスストーリーっていう。
うん。
ほうほうほう。
あの、シラトがね、かっこよすぎるっていうのがあって。
うん。いやー、映画ファンはね、シラト大好きですからね。
シラト大好き。日本シラト大好きだよ。
もうそれ見るだけでも十分価値あると。
はい。ハウさんの告知見て気になりました。あれは。
う
ん、
ああ、どうもどうもありがとうございます。う
ん、
はい。
僕もそんな映画あるんやって知らんかったですね。
はい、あるんですよ。これはね、配給さんが、ジャイホツインさんの配信サービスのところが劇場公開するや
つ。うん、うん、うん。
結構注目どころ。でね、あと、ちょっと今日収録で本日が、ちょっとね、他の予定とか仕事で取材に伺えなかったんだけど、予定が空いてたら、高橋よしきさんにインタビューする予定だった。
あら。
あー、激怒ですか？
激怒っていう監督作品をやるんですけども、来週末公開に。
はい。
ちょっとお会いしたかったなーっていうのが残念なところ。
あらら。
あー、それちゃんと残念ですね。
うん。はい。原口からは以上です。
はい。前田さん参加されました。お疲れ様です。
お疲れ様です。
前田さんの近況、どんな感じでしょう？
近況は、やっと、スターウォーズとエピソード3まで終えました。
おー。
お
ー。どんな感じですか？
なんか、スターウォーズって結構世代によって、4、5、6がいいっていう人、1、2、3がいいっていう人、まあ、稀に7以降もいいっていう人と結構分かれる印象なんですけど、
うん、
今のところ全部楽しめてて、
うんうん、
1、2、3はなんか、もう4、5、6が分かってる分、
うん、
あーと、あーとどうしてそうなるんだっていう、思わず見てみてて、もう、ハリパキンが邪悪すぎて、
うん、
なんかでも、6、あ、じゃあ1、2、3見えると、またやっぱり4、5、6見たくなるなっていう、思いました、
ね、うん。うん。めちゃくちゃいい楽しみ方してますね。
そうなんですよ。4で、オビワンとダース・ベイダーが戦うシーン、結構一瞬で終わっちゃうと思うんですけど、うん、あのシーンとか、
うんうん、
今考えたら、すごい熱いやんとか、思ったり、
うん
うん、ルークがダース・ベイダーと最後戦うというか、対峙するシーンも、感慨深いなと思ったり、
うんうん、
次は一体何を見たらいいのかっていう、その、ローグワンに行くべきなのか、7、8、9にも行くべきなのか、1回目か4、5、6見るべきなのか、ちょっと迷ってます。
見る順番って結構迷いますよね。
うん、そうなんです。
人にこう、スターウォーズどこから見たらいいって進めるかって結構人によって分かれるとこあると思うんですけど、ちゃんと公開日順に見たらいいよっていう人と、時系列順に見たらっていう人と結構いると思うんですけどね。
そうですね。確かに。そんな感じで、スターウォーズ誰よりも今、純粋な気持ち楽しんでます。
いや、マジでめちゃくちゃ楽しんでるなぁと思いながら見てました。リアルタイムでも結構上位に入りそうな感じの楽しみ方だなっていうぐらい。
いや、なんか本当に今更スターウォーズ語りたいですね。誰かと。誰とでも語れると思うんですけど、スターウォーズって。
はい。
もはやなんか、誰が話してくるのかもわからないレベルで、 浸透してる映画なんで、ちょっとまた映画バーでもいろんな人に話振ってみたいなと思います。
はい。とりあえずスターウォーズの話しますって全員に振ったらいいんじゃないですか。誰かは分かるでしょ。
ねえ、まあね、どっかね、投げたら誰か当たりますよねっていう気が。
うん。はい。じゃあ、マリオさん、いかがでしょう。
僕は、今夜世界からこの恋が消えてもっていう映画と、あと、ネットフリックス限定ですけど、まあ今映画館でもやってるグレイマン。っていうスパイ映画、
はい、
アクション映画を見に行きまして、まあ、結構どれも面白くて結構満足の高い作品で結構いい作品見れたなって今週はちょっと思いましたね、
うん
うん、今夜世界からこの声が消えてもは三木孝宏監督で脚本が月川翔っていう君の膵臓を食べたいとかの人ですよね監督さんとかです
ね。
この手の青春恋愛映画とか、少女漫画系の恋愛映画とかを一手に引き受けてたような二人がタッグを組んだ映画という感じなので、そりゃまあクオリティの高いやつ出てくるよねっていう感じの映画だったんですけど、何より、その主役の二人ももちろんいいんですけど、親友ポジションの役に古川琴音が出てて、
うん
偶然と想像の第1話とかに出てた女優さんですよね。
古川琴音。はいはいはい。あの人。はいはい、はい。
あの人がね、めちゃくちゃ良かった。なんか、主役を食ってる勢いで、結構役柄的にも結構美味しいところ持ってってるなって思うところではある、キャラクターではあるんですけど、うん、なんか古川琴音がね、隣にいるとね、ものすごい親近感が湧くというか、こういうこう、異想みたいな感がすごくて、やっぱり演技上手い人は本当なんかすごいなというか、ふうにちょっと改めて思わされましたね。うん。
なるほど。そうか、あの人か。古川琴音って誰やったっけなってずっと思いながら見てたんですけど、そうか、あの人か、ちょっと興味出てくるなそれ。
そうなんです。で、まあ、偶然と想像とかだったら、古川琴音って結構、ある意味、小悪魔的なというか、ちょっと悪魔的な振る舞いで問い詰めてくるみたいなキャラクターだったと思うんですけど、うんうんで、まあ、今夜世界からこの声が消えてもうても、主人公にどういうことなのみたいな問い詰めてくるようなシーンとかがちょっとだけあって、古川琴音になんか問い詰められるといいなってちょっと思ったっていう。ちょっとなんか僕のフェチリズムになんか刺さるなんかみたいな風に、なんかこういうシーンがいいなって思ったっていう。
ちょっとなんかマリオさん言ってることがわかるなって思いました、
ね。あ、わかりますか。
いや、マリオさんがそう思うのかわかるっていう。
ああ、はい。そうですね、もう。
なるほど。
あれですね、僕なんか、親友ポジションの人が好きなのかもしれないっていう、恋は光もそうですけど、はい。
はい。
はいうん、改めて自分そうなんやろうなっていうふうにちょっと思うようになりましたね。
はい。はい。
で、グレイマンなんですけど、今せっかく映画館でやってるんで映画館で見に行こうと思って見に行ったんですけど、
うん、
結構満足度が高かったんですよね、個人的に。
うんうん、
なんかこう、トップガンマーベリック以降で、洋画の対策が個人的にちょっと不発気味だったかなって僕はちょっとあったので、うん、なんかそのちょっと、もやもやした感じを結構いい感じに吹き飛ばしてくれるようなアクションとかも盛りだくさんだし、とにかくなんか活劇として面白い、とにかくっていう感じがちょっとして、うん、まあ見ててすごく楽しかったですね。話とかはもう手垢についた設定やら話だし、もう結構ずさん、もう中身何もないぐらいな勢いではあるんですけど、とにかく見ていて気持ちいいの一点でまあ突き抜けていってくれる映画で、も
う
結構満足度高かったですね、グレイマンは。
うん。アーダ・アルマスが評判になってたやつですよね。
そうですね。うん、そう。ノータイムトゥーダイで出番少ねえじゃねえかって思ったと思うんですけど、あれ以上に出ずっぱりなので、まあそういう意味でも結構満足ですかね。うん。
うん、
穴であるマスがロケットランチャー片手に暴れ回ったりしてたりするので、まあぜひちょっと見ていただきたいなって思うんですけど。
なるほど。そんな感じですかね。
はい。
はい。僕は映画見てなくって、今回のお題も、こちらアミコの原作本を買ったんですよ。で、紙の本買うのって数年ぶりで、かつ、小説となると多分5年じゃ聞かないぐらい久しぶりだったんですよね。小説読むのほ
ん
と久しぶりで、ちょっと小説読むの下手になったなっていうぐらい、ちょっと読むのがね、少し滞ったりはしてたんですけど、めちゃくちゃ良くって、まずこちらアミコも良かったんですけど、まあ、同じ本に掲載されてる別の短編のピクニックっていうやつがあって、これ話題ですよ。本当に。
どんなお話なんですか？
主人公は、 なんて言ったらいいのかな、フーターズって、うん、女の子が露出多い食べ物屋さんがあるじゃないですか。そんな感じで、うん、ローラースケート履きながら接客してるような感じの店に働いてる若い女の子なんですけど、そこに30代過ぎてる女の人が新しく勤めに来るんですよね。
うん、
で、その人はローラースケートも履けないし、で、多分体型もちょっと太ってるんですよ。あと、容姿としても美しくないって明言されてて、多分そういうお店で働くようなタイプの人ではないんですけど、
うん、
でもその人がそこで働いて、その主人公に当たるのかな、その別の店員の人たちと関係を作るっていう話なんですけど、これはね、やばい。マジで、こちらアミコにも通ずるんですけど、こちらアミコは、まあ、映画見てたらわかると思うんですけど、アミコって、いろんなものに気づいてないんですよね。
うん、
で、映画は客観なんで、そのアミコが気づいてないことに僕ら気づいてるじゃないですか。
うんうん、
でも、小説版のこちらアミコってアミコの主観なので、アミコが気づかないまま物語が進んでいくんですよ。
うん、
で、ピクニックの方も同じように、多分これ客観視点から描いたら、こういうことなんだろうなっていうのがあるんですけど、そういう登場人物の視観から描かれた時に、それが見事にぼかされながら話が進んでいくんですよ。で、淡々と話が進んでいく中で、あれ、これって、やらないこと起きてないですかみたいなのが、だんだんぼんやりと見てくるんですよ。でもそれも確信を持てないんですよね。そこがあくまで主観のまま話が進んでいくので、それがいいこととか悪いこととかもジャッジされないし、実はこれこういうことなんですよねって種明かしもしないんですよ。主観だから説明する必要がないんですよね。
うんうん、
そのまま話が進んでいくっていう。でもこれ読んでる側は、あれあれこれってこういうことですよねっていうのを、想像の中で組み立てた時に描かれる世界っていうものがね、恐ろしいです。すごい、これは本当に。こちらアニコの原作にも通じてますけど、今村夏子さんもこれ初めて見ましたけど、すごいですね、この人。一回、文章で読んでみてほしいなって思いました。
へー。
はい。
ちょっと気になりますね。
はい。ってな感じです。はい。あと、この前の、ジュラシックワールド界の感想のお便りをいただいてます。キマトモマヤさんからいただいてます。前回のラジオ、ジュラシックワールド新たなる支配社会を映画視聴後に拝聴しました。そもそも公開日に見に行こうと思うくらいに本作を楽しみにしていたものの、コロナの陽性になってしまった都合で見るのがだいぶ後回しに、療養期間が無事終了し、すべてを放り投げ、本日、モーニングショーへ行ってきましたが、美味しいからと巻きすぎてクリーム部分が全部落ちて残ったのはスカスカのコーン部分だけなんですけど、そんなソフトクリームいります？みたいな作品でした。新旧シリーズの帰りは否めないし、オマージュしたくなる気持ちもわかりますが、序盤から人数多すぎるし、終盤は役というより先輩俳優上回ります感強く。恐竜映画ではなくただの VS イナゴ映画な点も続編なのかつ最終章としてかなり消化不良でした。そのため、前回のラジオで肯定する意見が多かったら正直かなり嫌だなと思いながら拝聴していたので、手厳しいコメントでかなり浄化されました。来年ありがとうございました。とメッセージを送ります。長文失礼しました。これからの番組を応援するとともに楽しませていただきますと。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。浄化されたんだ。
よかった。
ね、うん。まあ、よかったですかね。
まあね。
まあ、いつも辛口であるとは限らないので、もしかしたら、畜生、今回は叩いてくれよみたいな回がいつか来ちゃうかもしれないですけど。
ねえ。
たまには。
はい。まあ、基本そんな叩こうなんてつもりじゃないんですけど、なんかね、ちょっと口悪い回が最近多い気がしますよね。
そうですね。ちょっとね、口が悪いかもみたいな、改めるような回がちょっと多いんですけど。でもまあ、あれぐらいで、あだこだ言いましたけど、まあ、これで留飲を下げていただけたのであれば、まあ、良かったなと思いますよね。
はい。まあ、引き続き楽しみにしていただけたらなと思います。はい、ありがとうございました。じゃあ、今日のテーマとか入っていきたいと思います。